その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。休みの時にちょっと、まあ、お出かけしたりすると、東京のあちこちに外国人の観光客がたくさんいるということを改めて知らされますね。インバウンド需要というのがコロナ前よりも増えたというニュースも耳にしました。調べてみたら、2019年にインバウンド需要は 4.8 兆円だったそうですが、23年、昨年はこれ多分 5.9 兆円ほどになるだろうと考えられている、統計されているそうです。だから、もうはるかに増えたって。コロナ前を回復するどころか、すごく増えているっていう、そういうことなんだろうなと思いましたね。コロナ前には、よく、中国の方、中国人の方々のこう爆買いっていうんですかね。その様子っていうのが、まあ何度も何度もテレビで流れておりました。どうもその取り上げ方が、その行為を侮蔑するというか、揶揄するというか、そういう切り取り方をしているので、まああまり、気持ちがいいニュースではなかったなと思うんですね。その行為自体をこう笑っているという、そんな感じ。ところがその買い物客の足が遠のいた2019年。それ以後の日本は一体どうだったのかという、こう思いますね。そういう買い物客を当て込んで、当時盛んに議論されていたのは民泊でしたね。旅行業法を改正して普通の家でも客を泊めることができるというそういうことをしましょうと言ってね、あちこちで民泊ということが実践されていった。で、まあ、さまざま問題が引き起こされているっていうことがニュースになっていた。でも、まあ、一つのね、需要喚起といいますかね、新しい経済活動として注目されていたわけですけども、コロナの、騒ぎに入った途端、もうそういうことは全然出なくなって、まあ、むしろ訪日外国人も激減したということがあるんでしょうけれども、結局回復できない。コロナが、まあ、一応去ったと言っても、じゃあまた、民泊についてきちんと議論して法的整備をしましょうかっていうふうになるかっていうとならないわけですよね。一急激で長期に及ぶ円安ということからは、おそらくね、日本という国が国際経済から買い叩かれるっていう現象を引き起こしているんだろうと思いますが、それがまだしばらくは多分続くのかもしれない。だから、そんなね、大量に商品を買ってくださる方々を、馬鹿にしたような、そういう精神構造でいたことを、本当に悔いたらいいと思いますよね。買ってくれてありがとうって言っとったらいいじゃないかと。素直にね、お買い上げいただきありがとうございますの方がまだ良かっただろう。それでこそおもてなしの国だったんじゃないのかってね、思いますけども。まあ、おもてなしが流行語になったのは、東京オリンピック招致活動の時でしたけどね。でも、そのおもてなしの象徴である東京オリンピックがあって、結局はなんだか汚職事件ばっかりだったなっていう。全くレガシーどころじゃなく、なんか、歴史上の汚点のようなオリンピックになっちゃったよね。そんなことも思わされましたね。外国人旅行客の話今してるわけですけど、これ私にはちょっとね、2年連続嬉しいというか衝撃的というか、そういう事柄があったからなんですが、実はアメリカ、ニューヨークタイムズ紙というのが、行くべき52カ所っていう世界中でね、今訪ねておいたらいいよっていう52カ所っていうのを毎年発表するんですけど、 これがですね、なんと23年、昨年ですね、が、岩手県盛岡市が世界第2位で選ばれたんです。で、ごめんなさいね、時々マイクが入らなくなる。で、なんと24年、今年ですよね、これ、山口県山口市が選ばれたんですよ。で、私、まあ、たまたまどちらにも結構深い関わりがあるので、この結果は驚きましたし、まあ、ちょっと嬉しかったですね。で、去年、応局総会に北宿から派遣されて、傍聴に行ってね、で、盛岡の友達のところを訪ねたときに、世界にすごいじゃんって言ったら、いやいや、住んでる人には何も実感がないって言ってました。なぜそんなに我が町が取り上げられるのかさっぱりわからんと言ってましたね。で、おそらく今年山口の人たちも同じこと言ってるんじゃないかな、そういうふうに思いますね。非常に驚きを持って受け止められたんだろうと。で、そのまあ理由、いろいろなことが言われているんだけれども、おそらく日本に来ようと思っている外国人、今でもね、行きたい国のベスト3には必ず入るぐらい日本に行ってみたいと思う人はたくさんいるんだそうですけど、その興味関心というのが少しずつ変わってきているんじゃないのかなと、そういうことだろうと思うんです。日本を旅行先に選ぶ第1位というのは独自の文化体験をしたいというその願いがあるんだそうですね、第1位。ところが東京とか大阪とか京都とかはそれでなくてもオーバーツーリズム、ね、観光客が多い、外国人日本人問わずですけども非常に多い、でもうなんか生活自体が脅かされるくらいの状況になっているっていう、そういう問題を抱えていて、地方のまだあまり知られていない町で独自の日本文化とか地域文化に触れるということを良しとする、そういう人たちが増えてきたんじゃないのかと。特に外国人の間にそういう思いが増えてきたんじゃないのかと。何が素敵と思うかとか、何が大事と思うかということについて、少しずつ変わってきてるのかもしれないなと思います。だから、こう、行くべき町が東京とか京都とかではなくて、盛岡とか山口とかね、そういうところがこう推薦される、そういうふうになったんじゃないのかなと思うんですね。何が素敵なのか、何が大事なのか、そこにその当人の思いといいますか、当人の内側が透けてくるっていう、そういうことなのかもしれないんですね。で、今日福音書を読みましたら、その箇所はこうやって始まってましたね。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られたっていう、ガリラから、ユダヤの国でも、まあ、地方の小さな小さな町、ほとんど価値がないとまで言われるようなその町に住んでいた青年、30歳の青年がその国の首都エルサレムに、しかも祭りがあったから登ってきたっていう、そういう状況ですよね。日本語ではこれぴったりの表現がありますよね。おのぼりさんっていうやつですね。まあ、これも都会に出かけてきた田舎者のことを揶揄する表現として使われている。これ完全に揶揄の表現ですよね。ガリラヤから国の中心に出てきた30歳そこらの青年を指すには割とうってつけの言葉かもしれない。イエスはエルサレムのおのぼりさんだった。で、大体おのぼりさんっていうのは、もう僕も未だにその傾向を持っているのでよくわかるんだけど、大体キョロキョロあたりをこう見回してますでしょ。2000年前のあの国でガリラヤからエルサレムに出てきた田舎の青年イエスは どうだっただろうか。彼は都会の驚くような建物とか、あるいは王様のいる宮殿とか、驚くほど人が行き交うハイカラな市場、まあ、特に神殿を中心としたね、そういう市場をキョロキョロと見回していたわけではなかった。そうではなく、イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われたのだ。そう書いてあるんですね。イエスはエルサレムというイスラエル経済とユダヤ教の中心の町で、宮殿とか神殿とか人々の多数行き交って賑わっているその様を見たのではなくて、38年横たわっている病人を見た。これさりげなく書いてますけど、38年間、この光景はそこに毎日あったっていうことですよね。38年間、この人はそこに居続けた。そして多くの人がそれを知っていたっていうことですよね。つまりイエスが目に、彼を目に留めたときに、彼が38年間病気でここに横たわっているっていうことを教えてくれる人がいるわけですよ。ね、イエスが超能力者で、見ただけでその人の素性がこう分かったとか、そういう話じゃないわけですよね。イエスがその人に目を留めたとき、いや、あの人は実はここでずっと38年も横たわったままなんですよって教えてくれる人がいるわけですよ。それくらい、その人がそこにいるのは当たり前の風景になっていた。溶け込んでいた。風景としてそこに存在したっていう。そういうことですよね。で、その光景は当然イエスだけに見えたわけではなくて、他の人にも同じように見えている光景だった。でしかし、この人に向かい合って、あるいは手を差し伸べて、池の中に入れてくれる人は一人もいなかった。38年間ね。一人もいなかったっていうことなんですよ。だからイエスはその人に声をかける。必然的なことでしょうね。で、なんて声かけたかって言ったら、良くなりたいかと言われたって言うんですよ。これはものすごい衝撃的な言葉だなと思いました。38年も苦しんで横たわっている人に向かって良くなりたいかですよ。これ、新郷土訳だから良くなりたいかですけど、口語訳だったらここはね、治りたいのかって書いてますよ。治りたいのか。それ聞く?38 年間誰も助けてくれないでここに横たわっている人に、治りたいのかっていう、わざわざ聞くのかよって、もうずっとそう思ってました、この言葉。治りたいに決まってるんじゃんってね。良くなりたいに決まっているんじゃないか。私ずっとそう思っているんですよ。今でももちろんそう思ってるんだけど。しかし、まあよくよく考えてみると、私のように、その彼の思いを分かって、治りたいに決まってんじゃんって代弁するくらい分かっていながら、でも彼に手を差し伸べないんですよね、私はね。だから38年彼はそこに横たわっているわけです。治りたいに決まってんじゃんっていう人は、私はね、彼に手を差し伸べて池の水が動いた時に先に入れるようにしてあげるなんていうことをやってないわけです。だからそこに38年横たわらなければならない、そのことも表しているわけですよ。非常に衝撃的 な言葉ですよね。良くなりたいのかっていう。38年彼をそこに居続けさせたっていうのは、そういうことですよね。そして、私は、その手を差し伸べないっていうことを正当化するために、時々、例えば律法を守らなければならないからみたいなことを口にする。律法の決まり事の方が優先される。律法だといえば人の命より何より優先的にまかり通る。で、私たちはそういう社会を作って、その社会を保つ側の一員として立派に社会の歯車となってきた。まあ、歯車とさせられてきたっていうことでしょうかね。で、そうであることで、かろうじて私はこちら側に居続けることができる。彼のようにならずに済むわけですね。その私たちに、多分イエスは問うてるんですよ。良くなりたいのかと。治りたいのか。ひょっとしたら、私たちは、社会の歯車であることから良くなりたいとか治りたいとか、そうじゃない人間になりたいとか、とも思ってないかもしれない。だから彼は38年そこに横たわるんだけど、彼がそこに38年横たわっているからこそ、私たちは平穏でいられるわけですよね。このままの方がいい。この方が都合が良い。今神様来られたらまずいでしょっていうね。主よ再び来たりたまえと言いながら、今はやめてねっていう。それが私たちの多分本心なんじゃないのか。イエスが38年そこにいる彼に声をかけたのは、多分本心が聞きたかったからだと思うんですよ。だからたとえ分かりきったことだとしても、彼の口から彼の本心を、本音を聞く必要があった。だからイエスは治りたいかって声をかける。そのイエスは私に向かっても同じことを問うている。お前も治りたいのか、いやいや、そっち側にまだいるつもりか。生きる意味は何なんだよ。お前の生きる意味ってのは一体何なんだよ。お前は何を見ているんだ。どうなりたいんだ。彼に問うたその言葉は、同じ勢いで私にも向いているんじゃないのか。私は一体どうなりたいのだ。お祈りをしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、私は何をしたいのか、何を見ているのか、どうなりたいのか、私の本心はひょっとしたら私にさえわからないのかもしれません。しかし救い主はその私の答えをずっと待っていてくださるのです。主イエスの助けを借りて自分と向き合うことができますように。時に直視できない自分とちゃんと向き合うことができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。